タロイモ太郎のたわいもないと。はい、こんばんは。タロイモ太郎のたわいもないとのお時間がやってまいりました。6月7日夜10時金曜日、これもですね、この東京府中市ラジオ府中さんのスタジオから私、タロイモ太郎ことライターで編集者の岩本太郎が30分間にわたり2週間に一度の放送をお送りしてまいりますのでよろしくお願いいたします。しかしもう6月7日ですね。もうかれこれね、2024年もう半年ぐらい近く経っちゃったんですよね。2024年、まあ、始まった時に何があったかって言ったら、やっぱり皆さん一番ご記憶に残ってるのが元日早々の、能登半島の地震ですね。まあ、震度7という、非常に強烈な地震だったわけなんですけれども、実はまだやっぱりね、被災地では震災の爪痕が生々しく残っている状況のようなんですよね。私の知り合いの方々もね、なんか結構いろいろ取材に行ったりなんかして、なんかこの番組のディレクターの佐々木さんもなんか行ってきたっていうね、ボランティアで行ってきたっていう話で、まあいろんなご報告とかをですね、聞いてるんですが、どうもね、いろいろやっぱり聞いてみますと、またSNS とかで皆さん、今はもう映像とかね、写真動画でご報告をね、どんどん載せておられるけれども、まだなんかね、半年経ってまだ全然やっぱり復興っていうか、全然被害状況がそのままになってるんじゃないかってね、ちょっと非常にどうしてなんだろうっていうね、そういう疑問をやっぱり覚えてしまうところがありますね。輪島の朝市だってね、あの辺りだってまだ本当に焼けたまんまで、あのビルがなんか横倒しになったまんまとかですね、そういうふうな状況で、これは一体どういうことなんだろう。過去の東日本大震災とか、阪神淡路大震災の時も、確かに被害状況、大変なものがあったんですけれども、どうも今回それとまた違ってですね、なかなかそういう作業が、進んでないじゃないかっていうような状況を、なんとか私もね、自分が仕事をしている雑誌、週刊金曜日っていう雑誌なんですけれども、こちらの方でもフォローできないんだろうかっていうことはずっと考えていたんですね。そうした中で、実はこの間いろいろ情報を調べているときに、一つ、こういう雑誌があるのを、知ったんですね。皆さんご存知でしょうか。能登半島のまさに能登という漢字二文字の、雑誌なんです。地産地消文化情報誌というふうに、銘打ってますけれども、機関誌、つまり年4回ですね、春夏秋冬という形で、もう2010年からずっと、地元で地域で出し続けてこられて、もちろん今はね、書店さんで、そんなにね、本って売れないもん、本も雑誌も売れない時代になりましたけれども、ネット通販とかでですね、各地、割と幅広く全国にも読者がいると、そういうふうな雑誌のあるということを知ったんですね。で、この雑誌が、やっぱりそのね、元日にそういう地震が起こって、実は作っておられる編集長の方も輪島市にお住まいだったんですね。常塚幸男さんだったかな、ごめんなさい、ちゃんと名前をね、常塚さんという、常塚は経済の経に塚の土辺の塚ですね、常塚さんという編集長の方なんですけれども、ご自宅で、輪島のご自宅でずっとこれね、ほとんど一人で作られていた雑誌なんですが、やっぱりご自宅被災されまして、それでちょうどですね、次の最新号が、もうほとんど完成して、あとは印刷所に回すだけっていう状況で、そういう地震になってしまったものですから、基本は地域情報誌でね、いろんなそのグルメ情報とか観光情報とか、そういうものもいろいろやってる雑誌なんですけれども、どうもそれどころじゃないっていうことになって、一旦は、ここで雑誌を、休刊しようと、もう非常に残念であるが、雑誌休刊しますっていうことをね、宣言したわけですよ。ただ、熱心な読者の方々がですね、これこそ今こそやっぱり続けるべきだっていう応援のメッセージも届いたほか、常塚さんご自身も、やっぱりそのね、被害状況、ご自身も被災者になられたわけですし、金沢になんかちょっとね、避難されたということだったんですけれども、この状況をやっぱりね、記録しておくべきなんじゃないかということで、思い立って復刊を決意されて、このほど、最新号がですね、2024年春、第55号が、発刊されたんですね。でね、これ青い表紙で、黄色い能登っていうね、タイトルで、 能登半島のこの地図がバーンと表紙に真ん中に出てですね、世界一美しい半島へっていう、でもう本当オール、まあ、グラビア、まあ今グラビアって言わないんだけれども、本当オールカラーでね、すごいんですよ。あの本当被災状況のかなり克明な写真ですねも、さりながら、今被災地で一体何が、求められているのかっていうね、まあ、そういう報告も結構あるんですよ。例えば住宅のねことにしても、一体行政のこの、例えば罹災証明のあり方とかね、そういう認定のあり方っていうのは本当にこれの形いいのかっていうことをね、かなり細かく、例えば仮設住宅っていうのは、今どういうふうになってるのか、それから応急仮設住宅っていうのはなんか2年で壊すんだけど、1戸あたりなんか建設費がもう1000何百万円するっていうんですね。そういうのってどうなのよっていったね、割とそういうかなり、問題提起みたいなことをもうやってるんですよ。しかもよく見るとね、原発問題、あそこまあご存知の通り原発問題がずっとねあったところだったんですけれども、やっぱりその問題にも触れておられる。でまあいろいろお話を、まあ、ネットの方でですね拝見したところ、もともと新聞記者の方だったんですね、地元の新聞社で記者をおやりになったほか、それから事業部門、いろんなイベントはよく新聞社、地元の地域の新聞社ってよく地域イベントをやるじゃないですか、そういう事業部門にもおられたということで、つまり一人でご取材もできるし、またそれからそういうねいろんな、まあ、観光協会とか、観光庁とか企業さんとかね、そういうところとのお付き合いもある、なおかつ、まあ、そういう新聞社メディアにおられた時代のね、まあ、ネットワークもあって、そういうデザイナーとかね、そういった、まあ、それから印刷所ですね、そういったお付き合いもあるということを生かしてですね、これまでほとんどそういうデザインとかは、もちろん外注にまあ回すんですけれども、取材は、ご自分でほとんど一人で、あるいはまた何人かのね協力者の方にお願いするっていう形で、まあ、ずっとねこういう雑誌をね、こういう雑誌って今、まあ、ラジオだからなかなかお見せできないんだけれども、なかなか立派ですよ本当にね。でこれで880円っていうね、いやすごいなと思って、私もまあ、新聞記事でこれはそういうね雑誌をやっておられる方がいるっていうことを知ったもんですから、早速ご本人にホームページからですね連絡してみたら、協力しますっていうねお返事をいただきまして、実はこの間首都圏にちょっとまあ出張に来られるというふうなお話があったもんですから、週刊金曜日で編集部寄りますって言ってね、なんかわざわざ来ていただいたんですね。今年でねもう70歳だっていうね、方なんですけども、お元気でしてね、東京駅から編集部、週刊金曜日の編集部っていうのは中央区の日本橋浜町っていうね隅田川に近い、あたり、駅でいうと、まあ、都営新宿線の浜町とか、日比谷線の人形町って駅が近いんですけど、お分かりになりますかって言ったら、なんで、まあ、でもちゃんと時刻通りにお見えになられて、どうやって来られましたって言ったら、東京駅から歩いて来られました、来ましたって言って、うわータフだなーって思いましたね。やっぱりね、なかなかそういうね、フットワークの良さをね、やっぱり感じさせましたね。そういう新聞記者ご出身の、まあ、ノウハウでありながら、一方でやっぱり地域のね目線の方をお持ちの方でもある。なんかね一応会社をお辞めになられた後は、奥様のご実家が、輪島市のなんかお寺だったんですね。でお寺の住職を継ぐというふうな話になりまして、でお寺の住職を継ぎながら、まあ、そういう雑誌をですね作っていたと、まあ、そういう話なんですね。でね、やっぱりいろいろルールいろんなお話を伺いました。まあその辺はね、これからちょっと週刊金曜日の方でもねいろいろ特集、まあミニ特集になるかもしれないんだけれども、まあもうじき半年でなんで、ここまでね、復興に手間取っているのかというあたりの特集をちょっと組んでみようと思ってるんですよ。それはなぜ、例えばやっぱり能登半島という地形もあるのかな、やっぱ半島部じゃないですか。で海に囲まれて道路も限られる、だから道路ネットワークも道路もかなりね寸断されたりなんかしてるわけですよ。私の知り合いの人たちも結構取材に行ったんですけどね、みんなお尻痛くなったって言ってましたもんね。道路ガタガタで背中が痛くなった、お尻痛くなったって人がもうなんかみんなそういう証言、疲れたっていう人たちがね本当みんな一様に言いますね。でやっぱり周りが海で、 やっぱり港とかもみんなほら隆起しちゃったりなんかしたわけですよね。だから壊滅的、つまり海からのね、そういうあの漁港とかも、輪島の漁港とかもね、完全にあのやられてしまって、うまく機能してないし、あとあの辺りはね、沿岸にあの小さい港がいっぱいあるらしいんですね。本当にあのお住まいの、そこの海岸沿いにお住まいの方々が、沿岸からね、ちょっと船で行って、なんか漁やって、それをなんかお家で食べると、まあ、つまりあの要するにあの産業っていうんじゃなくて、本当に地産地消ですよね。ご自身であのたあの農家で言ったら本当田畑で作った、目の前の田畑で作ったもので、もうなんかね晩ご飯にするみたいな、そういう感じでやっていたのが、それもなんかできなくなったと。であとはやっぱりあの過疎化がもともとやっぱり進んでいたわけですよ。あのもうね、だいたいあの若い人たちもあの都会、まあ金沢とかね、あるいは首都圏とかに出てこられて、でなかなかのやっぱりね、そういうあの高齢者の方が、ご高齢の方が単身でお住まいのお家がある、そういったところがあの、まあ、地震で、倒壊なりね、あの被害を受けてしまったということで、まああのね、お子さんとかを、そういう金沢にお住まいのお子さんとかをたどって、お年寄りがまた転出されて、どうもこれでますます過疎が進んでしまうんではないかと、まあそういったね、あのことの懸念もね語っておられました。まあそういった、まあ、地域の、まあ、地政的な問題もあるし、あと行政の対応としてどうだったのかということですよね。まああの地元のね自治体の人たちは本当に一生懸命やっているんだということは常塚さんもねおっしゃっておられましたね。ただ一方であのその国とかね、まあ県が、まあ、この辺はちょっとあの正確にね、これからいろんな取材を重ねてから行った方がいいかなという気はするんですけれども、どうもやっぱりうまくね、その法的な枠組み、例えばさっきちょっとあのベロッと言ったの仮設住宅のね話ですね。まああの仮設住宅もなんかちょっとね、割と狭いのが立ってるみたいで、ちょっとこの間孤独死をされたねお年寄りの方もいたということです。非常に気になってるんですけれども、どうも何かあの報道されてないことがいろいろあるんではないかということでですね、あとやっぱりねメディアがきちんと、うん、こういう問題を取り上げていくべきなんではないかということは常塚さんもおっしゃっていましたね。まあもともとね、確かにあの新聞社とか通信社の支局とかもね、能登半島ってあるんですけれども、やっぱりあのやっぱり半島部っていうのは、これが例えばね、あの街道沿いって、だったら、あの他の地域につながる、他の県庁所在地につながる街道沿いとかのところで地震があったりすると、まあライフライン、あのそういうね、あの交通機関っていうのは割と人がやっぱり早急に通りますから、そこをなんか復旧させないとないとっていう方向に行くわけなんですけども、やっぱり半島に行く方向っていうのはね、なかなかね、そこが行き止まりになってしまうから、復旧が進まないところっていうのもね結構あるんですよね。うん、まあだからそういういろんなことがちょっと複合的に今回の場合、まあ作用してるんではないかというふうなあの気が、私もまあいろいろ話を伺いながらしてきました。まあその辺のあたり、まあできればまあ1ヶ月後、来月の初めぐらいの週刊金曜日でちょっとねやってみたいと、まあうちの編集部員でも一人現地まで取材に行ってきたっていう人がいましたので、まあその報告もね交えながら一応記事にまとめていきたいと思っておりますので、今からご期待をお願いしたいというふうに思っております。というわけで、ちょっと早いかな。で、まあ曲に行こうかなと思ってます。この間、ちょっとね、あの、加藤和彦さんのドキュメンタリー、まだ私見に行ってないんだけど、なんかちょっと話しましたけど、結構評判いいらしいですね。なので、ちょっとキンキン早く、早いとこ見に行きたいなーっていう思いを込めまして、ちょっと、こちら私の方でリクエストさせていただきました。サディスティックミカバンド、タイムマシンにお願い。はい、サディスティックミカバンド、タイムマシンにお願いでした。もうこれね、50年前の歌なんですよね。でもね、やっぱり今聞いて、まあ私ね、リアルタイムじゃなくて、まあ十数年遅れて聞いたんですけど、今でもね、このイントロ聞くとなんか血がなんか逆流するような感じしますね。うわーって感じになるしね。ねえ、なかなか本当にあの時代にね、こういうレコードがあったんだなって今聞いても本当にびっくりする思いなんですけれども、はい、そんなわけで、まあ後半ですけれども、まあ後半もちょっとね 雑誌の話題をしてみたいと今回思うんですね。実はこの6月5日あの雑誌が創刊されたんですよね。あの今このね出版がもう本当に大変で、特に雑誌はもう本当に社用のメディアだって言われる時代に雑誌の創刊ってなかなかないんですけれどもね、今回しかも創刊された雑誌っていうのがいわゆるあの総合まあジャーナリズム月刊誌ですよね。これ地平って名前なんですね。地平っていうのはあの大地の地に平らですね。地平というまあ地平社という新しい出版社から発売された雑誌なんですけれども、これはですね元あの岩波書店のまあ世界っていう雑誌の編集長だったあの熊谷さんという方がね、独立して会社をお辞めになって作った地平社っていうまあ出版社からですね新しく出た雑誌なんですね。まあスタンスとしてはまあ岩波のご出身だっていうこともからまあお分かりの通りまあリベラルなね姿勢で、まあある意味で私がある意味でというか本当に私が今仕事をしています「週刊金曜日」っていう雑誌もまあこれもね今からもう31年前に創刊されたまあリベラル色の強い雑誌ではあるんですけれども、やはりこのね地平もまあそういうふうな形でやっていこうとしている雑誌なんですよね。でまあ、あのちょうどこの5日にねあの、雑誌が創刊されたということでですね、私も早速本屋さんにね、割と近くにまだ本屋さんがあるもんで、行ってきて、買ってきたんですけれども、まあ、本屋さんに行ったらねもう本当にあの総合雑誌のねコーナーってねあのもう枠が小さくなってましてね、行ったらね、地平っていうそういう割とリベラルな雑誌なんだけど、隣にあのウィルとかね月刊花田が並んで同じまあ半径が同じなんですよね。まあそういうなんか語彙同州みたいなねそんな場面もあってなんかちょっと笑っちゃったりなんかしましたけどね。でまああのなぜ今まあこういう雑誌がね、必要なのかっていうことをね、まあ熊谷さんもまあこの間私熊谷さんと全くあのばったり全然別のところでですねお会いする機会があって、まあいろいろちょっとまあ立ち話程度だったんですけどもね、あのまあ今回の編集後期にも一番奥付けのところに書かれてますね。なぜ新しいメディアなのか、基本的な私たちの立ち位置は、まあ創刊号の冒頭、まあ創刊号がねこの冒頭がやっぱりパレスチナ問題なんですよね。ガザ存在の耐えられない軽さっていうようなね形があって、まあ一つの雑誌を出し言葉の復興を追求するということのより深い根拠はこの創刊特集に寄せられた文章の数々に書かれた通りであると、なかなかの、あの力のこもったメッセージをね書かれているんですね。やっぱり今雑誌に何ができるのかということですよね。あのまあ、あの当然のこういう活字系の雑誌ってのは特にねやっていくの大変なんですよ。それは私自身が、まあ、週刊金曜日っていう雑誌に今働いていることもあるし、割と私は長年、まあ、そういう活字系のねいわゆるあのあんまりねそのあのまあファッションとかあるいはもう今すっかりなくなりましたけどヌードグラビアがある男性誌とかね、食グルメとかそういうのとは全く前の方の媒体でずっと仕事してきたんですけれども、まあ今そういうねあの昔だったらファッションとかねそういうことをやってる雑誌でももう苦しい時代になってしまったんですね。まあご承知の通りインターネットはあるし、まあそれからまあ景気日本の経済状況も悪いし人口もどんどん減っていってしまっているという形で私たち自身のライフスタイルが全くね昔とそういうインターネットなかった時代それこそバブルの頃の時代とは全く違った状況になっている中であえてそういうね雑誌というものを出す意味合いっていうのはどこにあるのかっていうことはやっぱり絶えず問われ続けてるんですよね。まあ人によってはもう雑誌なんて読まないよ、特に今もう20代30代ぐらいの方々になるとあんまりねまあ近くに本屋さんもないし雑誌というメディアに触れることもそれを買おうっていうねその習慣もない時代にやる意味は果たしてあるのかというねそこはどうしても根源的に問われ続けていくところではあります。ただねあのやっぱりじゃああの採算に乗らないからそれをやる必要がないのかっていうとやっぱりそれはね違うような気がするんですよね。例えばまあさっき言ったあのノートっていうね雑誌にしてもこれはあのまあ地元にいらしたその常塚さんという方がまあ新聞記者だったそういうノウハウも生かして自分で取材して発信する。で やっぱりこういうことというのは、まあ、インターネットの発信もね、それはある程度できると思います。ただ一人のね、あの責任を持った、自分の責任で自分の名前できちんとした自分の主体性をもとに、例えば具体的なファクトですね、取材して、こういう情報があったというのを裏付けをもとにきちんと、報じていくっていうね、そういうことっていうのは今誰しもが情報を発信できる時代になったとは言うけれども、やっぱり真実なりそこで起こっている事実の真相っていうものはある程度、まあ、きちんと時間をかけて取材をして、読み砕いてリテラシーを働かせながら読み砕きながら、まとめた形で発信していかないとなかなか世の中には伝わらない。で、それをやるためにはやっぱりそれなりにねお金もかかるし、あのプロのスキルもいるということで、じゃあそういう人たちをどうやってね、あの応援していこうかっていう時に、確かにインターネットのウェブでもまあそういう課金のシステムとかあって、それなんとかやろうっていうふうなこと、トライアルはいろいろ起こられてはいるんだけれども、やはりなかなかうまくいかない。それにやっぱりあのね、最近になって本当私も思うんだけど、ネットの情報っていうのはねなかなか残んないんですよね。まあインターネット出始めの頃はね、やっぱり紙もいらないし、誰でもアクセスできるしっていうことで、しかもあのね、まあ雑誌と違ってわざわざ本屋さんにも買いに行かなくてもインターネットでパッとまあタダで見れちゃったりなんかするじゃないですか。だからそういう形でバーッと広がっていって、それでまあずっとそこに乗っけとけばいいやっていう感じもあったんだけれども、なかなかネットメディアってもね続かないんですよね。いろいろまあそういうジャーナリズムをやろうっていうメディアも創刊されたけれど、ね、立ち上がったけどうまくいかなくてすぐ潰れたり、でいつの間にか上げといたネット上の記事も消えてしまったりなんかするし、まあその一方でやっぱり雑誌っていうのはね、紙の媒体ってなんだかんだ言って残るんですよね。例えば電子雑誌とか電子書籍って、あれは要するにサービスのね、配信してるところがまあ消えちゃったらもうサービスも終わって消えちゃうんだけど、紙の雑誌っていうのはまあすって、まああちこちに皆さんに買ってもらえばなんだかんだ言って残ったりするんですよね。まあそういう雑誌、紙の雑誌の強さ、ストックの強さみたいなところを生かしつつ、まあそういった人たちをジャーナリストの皆さんを応援するというようなですね、まあ意味合いも込めながら、やっぱりそういう雑誌が立ち上がるっていうのは、私もね同業者としてまあ応援したいなっていう、気持ちがあるんですね。しかしでもね、これ見てみると結構ね、週刊金曜日に書いてるライターさんがね結構多いんだよな。雑誌が筆者が結構ダブル、例えばこの間ちょっとねこの番組でも話した桐生市のね生活保護の、問題とかもね、やっぱり今回桐生市事件という形で小林美穂子さんって、まあこの方もちょっと私、まあこの方と別の方に書いていただいたんですが、ちょっとねお願いできないかっていうことをお願いしたこと、まあ、だからね結構まあライバル誌ができてしまったという感じもあって、まあ読者の方のね、まあ月刊誌と週刊誌だからそんなねちょっと、違うんだけれども、ある意味ね競合誌だし、ライターさんのねもう結構あっちの方に書かれるかなっていうねこともあって、これはうちの雑誌もね頑張んなきゃいけないぞというふうに思った次第ですね。ただいろんな雑誌が出てきてね切磋琢磨するのはいいことだなというふうに思ってます。というのはまあやっぱりこういう雑誌ねだんだん潰れてきたっていうね、数が少なくなってきたっていうこともあるのでね、昔はねこういう総合月刊誌っていっぱいあったんですよ。まあその話もまたちょっといずれやってみようかなと思ってますけどね、やっぱり単純に一つのメディアだけじゃなくて、いろんなメディア人たちがいろんな立場からやって、ワイワイやりながら活性化していくっていうことがね、やっぱり、そういう活力が必要なんではないか。そこにはやっぱり、なるべくね、今我々ならちょっとロートルばっかりじゃなくて、若いどんどん新しく、いろんな現場で頑張っている若い人たちの意見なんかも取り入れながら、全体が活性化していければいいんじゃないかなというふうにはことを思っております。というわけで早いもんですね、また今回も時間がやってきてまいりました、してしまいました。次回は6月21日の金曜日と、また夜10時からということで、またお目にかかりたいと思っております。30分間ご清聴いただきましてありがとうございました。それではどうもおやすみなさい。